こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。強い SEO、SEO、オタクが1000のサイトを検証して、分かった成果を上げるルールは、SEO コンサルティング会社リンの代表である竹内啓太による実務型の SEO 戦略書である。著者はリクルートでのデジタルマーケティング経験や SEO 領域での情報発信を背景に、検索上位を狙うための考え方を体系化している。本書の特徴は一般論としての SEO 解説ではなく、多数のサイト検証から得られた知見をもとに成果につながる施策の優先順位や判断軸を示そうとしている点にある。対象は SEO の基礎用語は理解しているが成果が伸びない Web 担当者、企業マーケター、メディア運営者、個人サイト運営者である。技術的な細部だけでなくサイトの目的、競合環境、コンテンツ品質、信頼性評価を踏まえた実践的な意思決定に焦点を当てている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1000サイトの検証から導く経験則としての SEO 戦略。本書の中心にあるのは、SEO を単なるチェックリストではなく、実際のサイト観察から導かれる再現性のある判断体系として扱う姿勢である。SEO 関連書には、サイトルタグ、内部リンク、キーワード選定などの個別施策を並べるものが多いが、本書はそれらを成果に結びつける条件に目を向けている。例えば、同じコンテンツ改善でもドメインの評価、競合の強さ、検索意図の明確さ、既存ページの蓄積によって効果は変わる。著者が強調する検証型の考え方は、施策そのものよりも、なぜその施策を今行うのかを問う点に価値がある。検索順位はアルゴリズムだけでなく、ユーザー行動、競合状況、サイト構造の影響を受けるため、単発のテクニックでは安定しにくい。本書は実務者が現場で迷いやすい施策選択を、経験則と分析の両面から整理しようとする点で、入門書より一段実務寄りの位置づけにある。次に、サイトタイプごとに異なる価値筋を設計する考え方。本書の重要な視点は、すべてのサイトに同じ SEO 戦略を当てはめないことである。SEO では、メディアサイト、サービスサイト、EC サイト、B2B サイト、ローカル性のあるサイトなどで、検索流入が売上や問い合わせに変わる仕組みが異なる。情報提供型のメディアでは、検索意図に合う網羅性や更新性が重視されやすい一方、サービスサイトでは比較検討段階のユーザーに信頼材料を提示することが重要になる。EC サイトなら商品ページ、カテゴリページ、構造化された内部動線が差成果に直結しやすい。本書は、サイトの種類や目的を見極めた上で、どのページ群を伸ばすべきか、どの検索クエリを狙うべきか、どの指標を追うべきかを考える必要性を示している。この発想は、SEO を検索順位の改善だけに閉じず、事業成果との接続で捉える点に意味がある。施策の正解はサイトの役割によって変わるため、戦略設計の前提を誤らないことが成果の出発点になる。さらに EAT をコンテンツ品質と信頼性設計に落とし込む実務視点。本書では近年の SEO で重視されるも主要な論点として扱われている。 EAT は経験、専門性、権威性、信頼性を示す評価観点であり、特に健康、金融、法律など生活への影響が大きい領域では無視しにくい。本書の実務的な価値は、この概念を抽象的な標語としてではなく、ページやサイトにどのように反映するかという問題として扱う点にある。著者情報の明示、監修体制、一次情報の提示、実体験に基づく説明、運営者情報の透明性などは、検索エンジンだけでなくユーザーの判断にも影響する。単にキーワードを多く含めた記事では、競争が激しい領域で信頼を獲得しにくい。本書が示す方向性は、検索エンジンを欺くための最適化ではなく、ユーザーが安心して判断できる情報環境を整えることである。これは AI 生成コンテンツが増える時代において、人間の経験や専門性をどう可視化するかという課題にも接続している。施策の優先順位を決めるための分析プロセス、SEO で成果が出ない原因の一つは、やるべき施策が多すぎて優先順位が曖昧になることにある。本書はコンテンツ追加、リライト、内部リンク改善、技術的修正、非リンク獲得、CV 動線の見直しといった施策を、目的と期待効果に応じて選ぶ必要性を示している。例えば、すでに一定の表示回数があるが順位が伸びないページでは、検索意図とのズレや情報不足を疑うべきであり、そもそもクロールやインデックスに問題があるサイトでは、技術的な改善が先になる。検索流入が増えても、問い合わせや購入に結びつかない場合は、SEO だけでなくページ内の訴求や動線を検証する必要がある。このように本書は順位、流入、クリック率、コンバージョンといった指標を分けてみながら課題を特定する考え方を重視している。 SEO を施策の羅列ではなく現状診断、仮説立案、実行、検証を繰り返す運用プロセスとして理解できる点が実務者にとって有用である。最後に、 変化する検索環境で短期テクニックに依存しない姿勢。 SEO は検索エンジンのアップデートや競合の変化に影響されるため、一度上位表示できれば終わりという性質のものではない。本書が扱う成果を上げるルールは固定的な裏技というより、変化に耐えるための基本原則に近い。検索意図を満たす情報設計、ユーザーにとっての信頼性、サイト構造の分かりやすさ、継続的な改善はアルゴリズムが変わっても重要性を失いにくい。一方で SEO の具体的な評価要因や表示形式は常に変わるため、本書の内容も将来的には最新情報と照らし合わせて読む必要がある。この点は弱点というより SEO 分野の書籍全般に共通する制約である。重要なのは個々のテクニックを暗記することではなく、なぜ検索エンジンがそのページを評価するのか、なぜユーザーがその情報を選ぶのかを考える姿勢である。本書は短期的な順位変動に振り回される読者に対し、継続運用の視点を与える内容として位置づけられる。結論として本書は SEO の基本を一通り学んだもの、実際のサイト運営で成果につながる判断ができずに悩む読者に向いている。特に企業のウェブ担当者、オウンドメディア運営者、 B2B マーケター、 EC サイト担当者、 SEO 支援に関わる主中級者にとって、施策をどう選び、どう優先順位付けるかを考える材料になる。得られる実用的な利点は、キーワード選定や記事作成だけでなく、サイトタイプ、検索意図、信頼性、技術的課題、事業成果を一体で捉えられるようになることにある。知的な利点としては、 SEO を検索エンジン対策という狭い作業ではなく、ユーザーの意思決定を支える情報設計として理解できる点が挙げられる。同ジャンルの入門書が用語解説や基本施策の紹介によりがちなのに対し、本書は多数のサイト検証を背景に現場での判断に近い粒度で整理している点が差別化要素である。万能の答えを約束する本ではないが、自社サイトにどの戦略が合うかを考えるための実務的な地図として有効である。ご支援いただける場合は竹内啓太、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。